トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。9月も後半になりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？若干ちょっと、真夏のね、本当に体温を超える以上の暑さに比べれば柔らかくなってきましたが、まだまだやはり暑い日もあるので、本当に水分補給などをちゃんととって、熱中症対策もしていただけたらなと思っています。あと、室内もね、どうしても熱中症にはなりやすくなるので、そちらの方も気をつけてもらえたらなと思っています。私事ですが、実は、9月の14日から9月の8日までの間にですね、50周年ジャパンウィークっていう、展示会にですね、イギリスの方で行われていた展示会に出展させていただきました。本当に、たくさんの人に応援いただきまして、ありがとうございます。実は、このことでね、実は初めて、クラファンを使ってみたんですけど、本当にありがたいことにいろんな人に応援していただけるっていうのはすごくありがたいなと思っていて、本当にこの場を持ちまして感謝をお伝えしたいなと思っています。本当にありがとうございます。ね、これからもたくさんの方に応援してもらえるように頑張りたいと思っているので、引き続き応援の方もよろしくお願いします。さて今回のラインナップなんですけど、ちょっと B 級グルメをちょっとお伝えしたいなと思っています。やっぱりこう日本全国の B 級グルメってすごくたくさんあって、まあ多分時間内に紹介しきれないものもたくさんあると思うんですけど、だんだんなんか本当にソウルフードだけではなくて、ちょっとね、いろいろこう楽しめるものもたくさんあるかなと思っているので、こちらの方もちょっとお伝えできたらいいなと思っています。そして後半は、金運にいい日と悪い日、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今回はですね、日本全国 B 級グルメの方をちょっとお伝えしたいなと思っているんですけども、ちょっと旅形式にちょっとお話ししたいなと思っています。B 級グルメと聞くと皆さんはどう思いますか？ちょっと安くて庶民的で、でもどこかやみつきになる味だったりとか、観光地だったり、お祭り、イベントなどでとかもすごく大人気だったりしますよね。B 級グルメのこう大会があったりとか、ね、本当に大きいイベントとかで B 級グルメがこう開発されたりとかって、本当にB 級グルメって言って、これが B 級グルメなのっていうぐらいすごいたくさんあると思うんですけど、ね、今回はちょっとそれをね、楽しみながらちょっと北海道から沖縄まで、全国のご当地 B 級グルメをちょっと紹介させていただきたいなと思っています。なので最後までお付き合いください。もしかしたら聞いてるだけでお腹が空いてくるかもしれないんですけど、そんな時はなんかちょっとおつまみをつまみながら 聞いていただいたりとか、お菓子をつまみながら聞いてもらえたら嬉しいなと思っています。まずは北海道、東北エリア。北海道は、室蘭の焼き鳥。北海道の、室市といえば焼き鳥が有名だそうです。実は豚肉を使うのが特徴になっています。焼き鳥と言っても豚肉なんですね。鳥じゃなくて豚、本当に玉ねぎを挟んで、洋辛子をつけて食べるのがスタンダードの食べ方になっているそうです。これはお酒の好きな人にはたまらない感じに、ですね。次は、青森。黒石つゆ焼きそば。普通の焼きそばをスープに浸すというユニークなスタイルになっていて、温かいつゆ、そばつゆの中に、ソース焼きそばが入っているそうです。ちょっと、なんか想像つかないですね。見た目はなんかちょっと不思議な感じなんですけど、味は意外とマイルドだそうです。冬の寒い、青森で食べると体がポカポカになるそうです。でもこれもちょっと気になりますね。スープ焼きそばっていう感じに近いんでしょうね。あ、でもそばつゆだからどうなんでしょう。またちょっと違うんだと思うんですけど、でもね、お醤油にも焼きそばはあったりとかするんで、きっとまたこれはこれで、こう、違った味わいが楽しめそうですね。秋田、横手焼きそば。こちらも焼きそばですね。目玉焼きを乗せるのが特徴になっているそうです。甘めのソースと、福神漬けが添えられている、地元では子供から大人まで大人気のソウルフードになっているそうです。シンプルだけど、どこか懐かしい味になってるそうなので、これはでもなんかたまにこう、出店だったりとかで横手焼きそばとかそういうのって聞いたことあり、私はあるので、もしね、皆さんもどっかでお目にかかってるのではないですかね。次は岩手、ジャジャ麺。これは韓国とかでもありますよね。よく韓国のジャジャ麺ってこう、ひき肉が乗ってて、こう、混ぜそばみたいな感じで食べる感じですよね。盛岡の三大麺の一つの、きしめんのような太い麺に、肉味噌を乗せて食べて混ぜるっていう感じになっているそうです。これは、韓国のあれと同じ感じですね。最後は、チータンタンって呼ばれる卵スープに絡めて食べるのが通の食べ方だそうです。なんかすごい美味しそうですね。なんかこう、ちょっと私も、これやってみたいなと思ってるので、ちょっとぜひ、見かけたら食べたいなと思います。山形は芋煮。B 級というよりは土佐料理に近い感じだそうです。山形の秋といえばこれだそうです。里芋、牛肉、こんにゃく、ネギを甘じょっぱい味付けにして煮込んでいくそうです。河原で、大鍋とかでこう囲んで食べる芋煮会っていうのが、まさに秋の風物詩ってなってるそうなので、もしこう、どっかこう出かけられたりとか、こうイベントとかされてる時とかに、芋煮を見つけたら、ぜひね、食べてもらいたいなと思います。美味しいですよね、芋煮ってね。どこか懐かしい味がちょっとたまらないなと思ってます。宮城県は石巻焼きそば。こちらも焼きそばになっています。茶色い麺を二度蒸ししているのが特徴だそうです。ふわっとした食感でソースは後からかけるスタイル。だからこう自分で好みの味に調節、濃さっていうか調節できる感じですかね。だからこれはこれでなんかまたちょっと楽しみがありますよね。お店の味だけど自分の食べたい、食べやすい味に調節できるのは嬉しいですね。ちょっとやってみたい気もします。福島は、浪江焼きそば。やっぱり焼きそばがやっぱ B 級グルメになりやすいんですかね。太麺、極太の麺にもやしと豚肉をどっさりと入れて炒めた豪快な焼きそばだそうです。濃厚なソースが絡んでボリューム満点。もうこれはいいですね。なんかね、お腹空いた時にがっつり食べたいっていう感じの。ね、ものですね。まあ、焼きそばも本当に好みが分かれますよね。麺の太さだったりとか、蒸し加減だったりとか、ね、茹で加減だったりとか、なんか本当に、ね、もう本当に焼き目がつくまでしっかりのカリカリに焼いたりとか、本当にいろんな食べ方があって面白いですよね。関東エリアは、東京は、もんじゃ焼き。 月島が有名ですね。お好み焼きとは違って、ゆるい生地で鉄板に焼いて、ヘラでこそぎながら食べるのが美味しいんですけど、またちょっとね、おこげ風になってるのもまたさらに美味しいなと思います。トッピングの自由さがね、本当にいいですよね。本当に、これだけっていうか、チーズとか明太とか、餅入りとかが、定番になってますけど、もうそれ以外にも本当自分の好きなものを入れたりとか、中にはベビースターを入れたりとかね、なんか本当に、なんかもんじゃ焼きって、ベースがあって、本当にそれ以外でも何でも合うなと思ってるので、まあ、関西の人からするとちょっと邪道かもしれないんですけど、やっぱり、東京の、出身の私としては、もんじゃ焼きもおすすめです。神奈川県はシューマイ弁当。もう、シューマイ弁当と言って、神奈川といえば横浜の崎陽軒のシューマイですよね。これが B 級グルメだとは知りませんでした。なんかもう別に普通のお弁当屋さんのシューマイっていうイメージがすごくあります。これ崎陽軒のシューマイ弁当って、私たまに買うんですけど、シューマイだけじゃなくてチャーハンもついてて美味しいです。これは好みにもよるんですけどね。でも、お土産とかにも結構変わりますよね。これは結構駅の中とかでも見るので、ちょっと嬉しい電車の旅のお供になってますよね。結構おかずのラインナップとかにも結構上がってるので、ちょっとでも B 級グルメっていうイメージはなかったのでびっくりしました。続いて千葉。勝浦担々麺。真っ赤な見た目にびっくりするラー油たっぷり。やっぱりで辛さがカツンとくるラーメンだそうで、寒い時期には体が芯から温まる一杯になっているそうなんですけど、すごい辛いもの好きな人にはたまらないんじゃないですかね。でもラー油も美味しいラー油とかだとすごく食が進む気がします。だから辛いだけじゃなくてきっとうまいもついてくるんだろうなと思ってるので、ちょっと見かけたら食べたいなと思ってます。次は埼玉。ゼリーフライ。名前はゼリーですが、実はおからとじゃがいもを揚げたコロッケだそうです。ヘルシーでサクッと軽い食感。行田市のソウルフードになってるそうです。次は、栃木県は宇都宮餃子。もう栃木県といえばやはり宇都宮餃子ですよね。もう B 級の王道っていうか王様って言っても過言じゃないんじゃないですかね。ね、焼き、揚げ、水、いろんな餃子が楽しめていいと思います。私は、まあ、水餃子が好きなんですけど、水餃子だけではなくて、焼き餃子も揚げ餃子も好きです。でも本当にね、美味しいですよね。まあ、個人的に言わせていただけたら、ミンミンの餃子が大好きです。でもこれも、なんか B 級グルメっていうイメージではなくって、なんか普通に食べてる定番なものかなって思いました。群馬県、焼きまんじゅう。ふわふわのまんじゅうに甘辛味噌だれをたっぷりつけた香ばしい香りが食欲をそそるおまんじゅうになってます。ふわふわの饅頭に味噌、甘味噌を、それも美味しそうですね。続いて、茨城県スタミナラーメン。レバーや野菜を甘辛く炒めて、とろみのあるあんかけをかけたラーメン、スタミナ満点で学生に大人気っぽいですね。確かにこれは栄養、がっつり食べたい学生にはいいんじゃないでしょうか。続いて、中部エリア。新潟、イタリアン。スパゲッティにミートソースをかけたものではなく、新潟独自のソース焼きそばにトマトソースを乗せた一品。なんかちょっと意外な感じですね。そう、でもこれは B 級感たっぷりのなんか組み合わせっていう感じがします。で、癖になりそうな。ね、すごい。これはこれでいいですね。ちょっと食べてみたいです。そう。長野のおやきも美味しいですよね。小麦粉の生地に、野沢菜とかナスだったり切った切り干し大根などを入れて焼いたり蒸したり、本当に素材だけ、シンプルだけど心に染みる味わいですよね。これとかよくあと、ここ最近はかぼちゃが入ってたりとか、あとは、 さつまいもは結構九州の方にもありますけど、あとはあんこが入ってたりするもんありますよね、おやきの中に。私は甘い方のおやきが好きです。そう、山梨県は甲府鶏もつ煮、鶏のレバーや砂肝、ハツなどを甘辛い醤油だれで煮詰めたものになるそうです。ご飯のお供に、お酒のおつまみにも最高で、いいですね。ちょっとこう甘辛いものって、醤油だれって結構あれですよね。おつまみにもいいし、ご飯のお供にどっちにもいいっていうのはいいですよね。静岡県、やっぱりこう、富士宮焼きそば、有名ですよね。日本 B 級グルメグランプリの初の王者、コシのある麺、イワシの削り節がポイントになってます。これはもう本当に観光客の方とかにも人気で、行列がすごく殺到してるあれですよね。でも本当に焼きそばといえば富士宮っていうイメージがすごくあります。愛知県、台湾ラーメン、名古屋発祥だそうです。ニンニクと唐辛子の効いたピリ辛ひき肉がたっぷりの名古屋飯の代表格になっているそうです。日本ね、だからでもすごいですよね。なんかこういろんな本当にご当地ね、だんだんお腹空いてきますね。次は中国と四国エリア。広島って言えば広島風お好み焼きが多いと思うんですけど、皆さんもご存知の名物ですが、関西風と広島風では作り方が全く違うのもご存知ですか？広島風はまず、生地をクレープのように薄く敷き、その上にキャベツ、もやし、豚肉、そして焼きそばやうどんを重ねて、最後に卵で閉じるスタイルが広島焼き。見た目はボリューミーですけど、キャベツの甘みとソースの酸味が調和して意外と軽く食べれますね。確かに。食べれちゃいますね。で、これ戦後の、屋台文化から発展したという背景があるそうです。なので、庶民的の知恵と工夫が詰まった一品になっています。岡山県、デミカツ丼。こちらはカツ丼にデミグラスソースをかけたものになっているそうです。洋食と和食が融合した独特の味わいだそうです。実は岡山の老舗洋食店の味の村さんっていうのかなが発祥と言われているそうです。今では B 級グルメとして広く知られているんですけども、カツのジューシーさと 濃厚ソースが絶妙に絡み合い、どこか懐かしい味わいを演出してくれてるそうです。香川県は骨付き鳥。さぬきといえば、香川といえばさぬきうどんですよね。のイメージがすごく強いですよね。地元の酒屋では骨付き鳥も大人気だそうです。鳥の骨付きもも肉がガーリックとスパイスで豪快に焼き上げたものだそうです。皮はパリ、中はジューシー、お酒との相性も良さそうですね。これお酒好きにはたまんないんじゃないですか？実は香川ではクリスマスやお祝いごとの定番料理としても、家庭でもよく食べられているそうです。すごいですね。ね、愛媛県は今場焼き鳥。焼き鳥といえば串に刺すのが一般的ですが、今場の焼き鳥は、鉄板で豪快にプレスしながら焼くスタイルでカリッと香ばしい表面と噛むほどに広がる鶏肉の旨味が特徴です。美味しそうですね。ね。鉄板で焼くため一度に大量に提供できるものの魅力の一つ、屋台文化から生まれた庶民的グルメとして、地元民に長年愛され続けている一品となっています。これでもいいですね。パリにこう薄く焼いてるのってすごく美味しいですよね。次、九州と沖縄エリア。福岡は焼きカレー。北九州門司港が発祥と言われている焼きカレー。カレーライスにチーズや卵を乗せ、オーブンでこんがり焼き上げるシンプルな料理になっています。その香ばしさと濃厚さは一度食べたやみつきに、観光客の人気グルメになっているそうです。佐賀県はシチリアライス。ご飯の上に炒めた牛肉、サラダ、マヨネーズを乗せた佐賀のソウルフード。 これも美味しそうですね。彩り鮮やかでボリューム満点。いいですね。喫茶店から広がったとされ、今では家庭でも手軽に作られるほど親しまれています。これはすごくなんかいいですね。なんかこう、サラダも食べれて、ね、お肉も食べれてっていう感じで、こう、さっきとワンプレートになるか、こう、まあ、洗い物も実は楽だったりしますよね。長崎トルコライス、ナポリタンかつピラフが一皿に乗った欲張りメニュー。発祥については諸説ありますが、長崎の洋食文化の象徴と言えるでしょう。一皿で洋食のすべてが楽しめるワクワク感が魅力的です。これもいいですよね、トルコライスってね。三色が乗ってるものっていうあれですよね。でもナポリタンにかつにピラフってすっごい欲張りメニューじゃないですか。いや、お腹いっぱいになりそうです。熊本県。タイピーエン。春雨を使った中華風スープ料理だそうです。留学生から伝わったと言われているそうです。熊本独自の、進化を遂げました。野菜たっぷりでヘルシーながらも、鶏ガラや海鮮の旨味がしっかりと効いたスープになっているそうです。体を温めてくれます。これ寒い時に飲むのもいいですね。あと、大分県は、中津唐揚げ。これでも有名ですよね。唐揚げの聖地とも呼ばれる大分県の中津。ニンニク醤油にしっかり漬け込んだ鶏肉をカラッと揚げるスタイルで、地域の唐揚げ店はなんと数十軒以上、なんかすごい隣近所にあるっていうのは聞いたことあります。お店ごとに味付けが微妙に違い、食べ比べを楽しむ人たちもいます。ね、面白いですよね。なんかこう隣、普通じゃ考えられない、こう、作りになってるんでしょうね。宮崎県、チキン南蛮。あ、宮崎といえば確かにチキン南蛮ですよね。もともと洋食店のまかないから生まれたと言われるチキン南蛮。タルタルソースをたっぷりかけたジューシーな鶏肉の唐揚げは、宮崎のご当地グルメとして全国的に甘酢だれとタルタルのバランスが食欲をそそる。って言われてますよね。確かに何とも言えない、こう、甘酢だれにつけたお肉が、タルタルソースとの相性がすごくいいです。美味しいですよね。鹿児島、白熊、夏の風物詩って書く白熊、かき氷に練乳、フルーツ、あと豆類をたっぷり乗ったものですよね。名前の由来は、見た目が白熊の顔に見えたことからだっていうふうに言われて、甘さと、涼しさで南国の鹿児島の暑い夏を乗り越えるための定番スイーツです。これ今でもあれですよね、コンビニとかでもこう手軽に買いたいとかもするんですけども、やっぱりこう、鹿児島の本店の白熊にいてほしいなと思います。ただすごい量があるので、できれば何人かで行って、みんなで味変でシェアするのがおすすめです。何種類か頼んで、食べるのがおすすめかなと思ってます。実はこれお取り寄せもできるので、ぜひね、興味がある方は、白熊で調べて検索していただいて、お取り寄せもしてみたらいいかなと思っています。そして沖縄って言えばタコライス。メキシコ料理のタコスをアレンジして生まれたのがタコライス。ご飯にタコミート、チーズ、レタス、トマトを乗せるシンプルさが本当に美味しいですよね。アメリカ文化の影響を受けながらも沖縄らしいご当地グルメとして独自の地位を築きました。ここまでね、これも本当にタコライスも今定番になってますもんね。沖縄料理屋さんに行くと大体タコライス置いてあるから私も美味しくいただいたりしています。本当にね、どれもその土地ならではの文化だったりとか、人々の生活とかって本当に、映し出されているものになってると思います。本当に B 級グルメって思えるものまでも今も、なおかつ B 級グルメの進化っていうのも本当に面白いなと思ってます。そしてね、いろんな人の愛情が込められていたりとか、歴史や暮らしの知恵っていうのも本当に入っていますよね。なので、こう、新たな B 級グルメを探して、これからもお伝えしていきたいなと思っているので、楽しみにしてくださいね。以上、B 級グルメについてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組、アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？ めちゃくちゃ生
この番組はさきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2025年の10月1日から15日までの金運にいい日と悪い日をお伝えします。そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。それでは金運にいい日と悪い日、10月1日の水曜日から5日までの日曜日、今回は連続でですね、一粒万倍日の連続になってます。特にお金に関する新しい挑戦に最適になっています。口座開設、副業開業、昇給交渉などにも向いてるっていう日になっているので、ぜひ試してみてくださいね。10月7日の火曜日から9日まで、こちらも一粒万倍日、また続きますね。小さな積み立て投資だったりとか貯蓄をスタートするのにいいと思います。3日間続くので計画的に続けるのもいいと思います。そして10月の14日、大安。一粒万倍日。今期で本当に最強の金融日、宝くじや投資にいい日と言われています。なので一粒万倍日にちょっと宝くじ買ってみてはいかがかなと思ってます。できれば午前中におすすめします。そして、金運に悪い日。10月の6日の月曜日、仏滅。運気の切り替え時、大きな契約や投資は控えるのが無難になっています。10月10日の金曜日、関口。無理な出資や、衝動買いに注意。午前中は特に慎重に。金運の、あれなんですけども、10月の14日は金運の爆上げ日になっているので、お財布の慎重だったり大きな契約、投資開始に最適になっています。あと、注意しなきゃいけない日には、もう一回ね、お金の動きをね、ちょっとこう、再確認するのがいいかなと思っています。今回はちょっと本当に立て続けにですね、一粒万倍日がすごく続いているので、ぜひぜひ、この木を、木に、本当に計画を立てて、例えば宝くじを買うなり、あとは、投資を考えてもいいかなと思っているので、ぜひやってみてくださいね。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。今回は3番のルビーになっています。こちらはですね、本能的な欲求。ルビーの竜はあなたに本能的な欲求を目覚めさせます。私たちは社会的に良い人間になるように教育されています。周囲に合わせられるように教えられる一方で、個人的な良い衝動、欲求、欲望は抑えられてしまっています。現代人の生きづらさの根本はここにあります。さあ、今こそ、あなたは本能的な欲求を解放するときです。それはあなたにとってタブーなことです。お金、人間関係、支援とこうあるべきという制圧の力が強いテーマに、という、訂正の力が強いテーマにあなたは、今、取り込む時期に来ています。それはあなたにとって、一見、狂気に見えることかもしれません。あなたは、それが自分の中にあることを認めてしまうと、自分の全てが崩れてしまうと感じて、怖くなるかもしれません。ただ、それこそがあなたのパワーなのです。ルビーの竜は、あなたを突き動かす、欲望をあなたの目の前に置いてあなたの本当の力を思い出させようとするのです。キーワード、愛、活力、強制、性欲、欲求、突き抜ける、パワー、常識外れ。私は自分の中にある狂気にも似た欲求を認めます。 以上、ドラゴンクリスタルチャレニングカードより1枚引きをお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回はですね、 B 級グルメについてお伝えしました。本当にたくさんの B 級グルメがある中、本当にびっくりしました。なんかこれもっていうのもあったと思うんですけど、ね、皆さんもこういう、これ以外にももっともっとあると思うので、紹介しきれなかった B 級グルメとかもねあると思うので、これからもちょっと引き続き調べたいなと思っています。あとは私事ですが、生ライブ配信をしています。ワンセブンライブで遊びに来ていただけると嬉しいなと思っています。あとインスタと TikTok の方もと頼んで検索していただいて、フォローしていただいて、応援をしていただけるとすごく嬉しいなと思っています。引き続き応援の方よろしくお願いします。番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、in Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。